区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。声の広報杉並、令和2年2020年11月15日発行、ナンバー2290。コンテンツ、主な記事。みんなで築こう人権の世紀。2年度健康づくり表彰。受賞事業所団体が決定しました。広げてつないで安全安心の街へ。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が、中止になる場合があります。特集、杉並人、角田光代。今たたずむトンネルの先にあるものは、深く、そして鋭く人の心を描き出し、数々のヒット作、受賞作を生み出してきた作家の角田光代さん。このコロナ禍で、不安な思いを抱えながら書くことに向き合ってきたと話します。今までのこと、そしてこれからのこと。杉並に長くお住まいの角田さんも長年通い続けたという中央図書館で、そんなお話を伺いました。トップページの写真は、背の低い書棚に両腕を乗せ笑いかける角田さん。短く切った前髪、長いストレートの髪を左耳にだけかけています。丸首のトップスは一面猫柄。たくさんの猫がいろいろな表情、仕草で描かれています。杉並人、作家角田光代さんにインタビューしました。プロフィール、角田光代。昭和42年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。平成2年、幸福な遊戯で、海援新人文学賞を受賞し、デビュー。対岸の彼女での直木賞をはじめ、空中庭園、婦人公論文芸賞。ロック母、川端康成文学賞。八日目の蝉、中央公論文芸賞、紙の月、柴田錬三郎賞、ほか受賞多数。映像化された作品も多い。5年の歳月をかけて、源氏物語の現代語訳にも取り組んだ。現在、読売新聞にて最新作、タラントを連載中。西荻窪在住。5枚のスナップ写真は中央図書館で写したもの。紙面見開きにわたる大きな写真は、眺めの良い窓際のカウンター席に座り、カメラの方を振り向く角田さん。他の4枚も、外のデッキチェアで楽しそうに読書する角田さん。マスクをつけて、書棚の前で真剣な面持ちの角田さん。インタビューに答える様子、カメラに気づいて笑いかけたりと、どの表情も 飾らない人柄を感じさせます。トンネルにいる中でも楽しいことはあるよと信じて、心がざわつき四苦八苦したコロナ禍の春。聞き手、春から続くコロナ禍、少しずつ暮らしは落ち着いてきましたか？角田、そうですね。夏頃からポツポツとキャンセルになっていた仕事や友人との食事が復活してきました。相変わらず、これから先どうなってしまうのだろうという不安は大きいですが、それでも以前よりは少し呼吸しやすくなってきたかな。そんな状態です。聞き手、お仕事にはどのような影響がありましたか？角田、今年の2月、5年かけて現代語訳に取り組んだ源氏物語が完成し、トークイベントや取材、海外でのプロモーションなどが先まで入っていたのですが、春の時点で一旦すべてがキャンセルとなりました。そんな状況をどう捉えていいのかわからず困惑する一方で、各仕事は5年ぶりにオリジナル小説を書くことが決まっていながら、なかなか筆が進まず、ブランクが長く書き方を忘れてしまったのです。予定がキャンセルになった分、好きなだけ小説を書けるのに、です。世の中の動きに心がざわざわしながら、小説もなんだかうまくいかない。そうしたことが重なって、内面で四苦八苦しました。聞き手、時間が経つ中で気持ちの変化のようなものはありますか？角田、今もまだ、四苦八苦は続いていて、先が見えない不安はあります。それでも、自分はここまでを良しとして、ここからは NG とする、といった具合に、自分なりに考えて決めていかなければならないのだと、少しずつ分かってきました。新型コロナウイルスに関して、例えば感染者数の推移を知ったところで、専門家ですら難しいのに、私たちが状況を見極めるというのは不可能です。だからこそ自分の頭で考え、自分なりの判断をしていくしかありません。私たちの社会は、実はそれがとても苦手ですよね。自分の置かれた状況を自分で考えるって、簡単なようですごく難しいことだと改めて思います。外出できない日々もいつも通りを心がけ。聞き手、ステイホーム期間中、お仕事の他はどう過ごされていましたか？角田、いつもなら仕事以外はトイレでもお風呂でも、いつでもどこでも本を読んでいるのですが、ステイホーム期間中は本を読む速度もガクンと落ちました。本を開いても、気持ちがふわふわして集中できず、中身が入ってこないのです。でも、できるだけ習慣はやめないでおこうと思い、料理をして、いつも通りの時間にご飯を食べるようにしていました。私が暮らす西荻窪では、すぐに多くの飲食店がテイクアウトを始めたので、それを買ってきたりもしました。難しい状況の中で、小さな店が工夫し、住人も一緒に頑張るという雰囲気が、西荻窪らしいなと思いましたね。聞き手、角田さんはランニングをされるそうですが、それも続けていましたか？角田、はい、続けていました。走ることは12年前に始めましたが、本当はやりたくないんです。笑い。でも、走らないとサボってしまった気がして気持ち悪いので続けています。ただ、あの時期は走ることで沈みがちな気持ちを少し上げていたようにも思います。善福寺川を右に走れば緑地、左に走れば公園があり、とても気持ちいいんですよ。あとは、毎日韓国ドラマを見る時間も良かったです。それまで、一切見たことがなかったのですが、周囲があまりに進めるので見てみたら、 すっかりハマりました。ストーリーが入り組んでいるのにしっかり作られていて、ジェンダー問題が慎重に扱われている点には新しさを感じました。人生を肯定している作品が多く、私自身がそこに救われていたのもあるかもしれません。見ている数時間は何も考えずにいられて、そういった逃避する時間がやはり必要だったのだと思います。変わってゆく世界でも子供たちはきっと大丈夫。聞き手、このコロナ禍は文学の世界にも影響を与えると思いますか？角田、これまでも社会を動かす大きな出来事は私自身の小説を含めて少なからず影響を与えてきました。例えば、平成7年に阪神淡路大震災があり、地下鉄サリン事件があった。フィクションに求められるもの、読書の価値観というものが、この年を境に間違いなく変化したと言われています。私がデビューした平成2年には、わかりやすさや共感なんてものは全く求められなかったけれど、明らかに平成7年以降は小説にわかりやすさを求める声が増えました。ですから、このコロナ禍も今すぐには実感がなくても、社会全体をゆっくりと動かし、世界的な規模で小説も変わっていくのではないかと思います。聞き手、角田さんはコロナ禍で本が読みづらくなったとおっしゃいましたが、閉塞感の中で小説に救われた人もいるのではないでしょうか。角田、そうですね。読めなくなるか、読みたくなるか、どちらかに分かれたかもしれませんね。私は東日本大震災の直後から、およそ6年間、仕事を通して被災地と関わりましたが、震災直後は特に、小説なんて何の役にも立たない、と無力感が強かったです。それでも、関わり続けていく中で、少しずつ、本によって助けられることもあると知り、フィクションは命綱にはならないけれど、人に寄り添うこともできると学びました。何もできないわけではないのかもしれないと。ただ、こうした今のような状況に直面すると、やはり小説の力って何なのだろうと考え、相変わらず無力感も感じます。聞き手、今回の広報誌は、区内の小中学校でも配布されます。角田さんの子供時代のことを教えてください。角田、小学生の頃は、ふざけていて授業を真面目に受けず、よく教室の外に出されていました。幼い頃から本を読むのが好きなのは、今も変わりません。小学2年生の時に、作家になろうと決めて、作家になるのだから必要ないと国語以外の教科を放棄してしまったのですが、それは未だに後悔しています。算数も理科もすべて小説に関係していますので、無駄なことは何一つないよと子供たちには伝えたいですね。笑い。そして、もし作家になりたいという子がいるのなら、とにかくたくさんいろんな種類の本を読んでみてください。聞き手、最後にコロナ禍を生きる子供たちへメッセージをお願いします。角田、今いろんなことが制限され、好きなことは思い切りできないし、子供たちにとっても大変な状況だと思います。でも、この今までが通用しない状況は、今までの時間が私たち大人よりも短い分、子供たちの方が受け入れやすいのかもしれないなとも思います。世の中が変わってゆく中でも、きっと子供たちには順応していく力があります。このトンネルの先に、そして今トンネルにいる中でも、楽しいことはあるよと信じて頑張っていきましょう。角田さんが子供の頃に好きだった本。 小さいももちゃん、講談社文庫、松谷美代子著。小学生の時、作文に松谷美代子さんみたいな作家になりたいと書いた角田さん。このシリーズは思い出深く、ももちゃんの体験や感動を自分のことのように感じながら夢中になって読んだそうです。杉並人ムービー。杉並人角田光代さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。